技術管理課田崎でございます。公共測量産業規定の準則につきましては今年の3月29日に一部改正を行っております。今回の一部改正の概要につきましてご報告させていただきます。本日のご報告の内容でございます。まず産業規定の準則と公共測量産業規定の関連につきまして、次に今回の産業規定の準則の一部改正の主な改正の概要について、3点目に新たな測量技術、最後にまとめのご報告をさせていただきます。それでは産業規定の準則と公共測量産業規定でございますが、まず産業規定の準則でございます。測量法34条にですね、国土交通大臣は産業規定の準則を定めることができると定めております。一方産業規定でございますが、測量法33条に測量計画機関は公共測量を実施しようとするとき産業規定を定め、あらかじめ国土交通大臣の承認を得なければならないというふうに定めております。また公共測量は産業規定に基づいて実施しなければならないというふうに定めてございます。このようなことから産業規定の準則は各測量計画機関が定める産業規定の一般的な基準として策定されております。この産業規定の準則の改定についてですが、前回は平成23年3月にグロナスを適用するなどの一部改正を行っております。今回の一部改正におきましても、準天頂衛星システムの適用、GNSS IMU 装置を用いた撮影など、測量技術の水準、利用者のニーズなどに応じて、適切に、改正しております。このことによりまして、各測量計画機関が産業規定の準則を準用することで新しい技術を用いた測量産業が行うことが可能となりまして、公共測量の効率化が図れます。続きまして、今回の産業規定の準則の一部改正におけます主な改正の概要報告でございます。一番、準天頂衛星システムの適用、2番目、グロナスを利用した GNSS 観測から、5番の航空レーザー測量の適用拡大など、5点について、一部改正の概要を報告させていただきます。それでは1点目でございます。準天頂衛星システムの適用についてでございますが、衛星測位では山間部と都市部のビル街などで上空視界が限られておりまして、衛星からの信号が受信できないなどの問題が指摘されているところでございました。これらの問題を解決するため2010年9月11日に準天頂衛星システム QZSS が打ち上げられております。この QZSS は常に天頂付近に衛星が見えるように配置されておりまして、山間部、都市部のビル街などにおいても高精度の衛星測位サービスの提供を可能とするものでございます。この QZSS は GPS の互換信号を送信しておりまして、天頂付近に配置されております。そこで今回の一部改正では、この QZSS を GPS の補完衛星として GPS のみ と GPS プラス QZSS の2パターンで観測を実施いたしまして、精度検証を行いました。まあ、その結果といたしまして、作業規定の準則に規定しております、公共測量に必要な精度を満たしていることが確認できました。このことによりまして、QZSS の GPS 保管の機能は、十分果たされていると判断いたしまして、QZSS を GPS の保管として利用するように規定いたしました。こちらが作業規定の準則の条文を比較したものです。上段は平成23年一部改正時の条文でございます。下段が今回の一部改正の条文でございます。この21条の4項の赤で書かれているところにつきまして、今回追記しているところでございます。GNSS 測量においては GPS、GLONASS および順天頂衛星システムを適用する。なお順天頂衛星システムは GPS と同等のものとして扱うことができると規定しました。QZSS を利用することによりまして、山間部や市街地のビル街などの上空視界が悪く、GPS のみでは観測できなかったというような範囲が観測できるようになるということで、測量作業の効率が良くなります。また QZSS を利用することで衛星の数や測位信号が増加するということによりまして、市街地のビル街などでは観測可能な時間が大幅にアップすることになります。続きまして2点目でございます。GLONASSを利用した GNSS 観測についてでございますが、GLONASSにつきましては平成23年3月の一部改正で制度検証を行いまして、GPS とGLONASSを併用して利用できるというふうに、規定して、ております。また、GLONASSを用いて、観測する場合は、同一機器メーカーのGNSS 測量機を使用することというふうに規定しております。このことからユーザーからは異なる機器メーカーでも使えるようにとの要望等がありました。このため今回の一部改正では異なる機器メーカーの GNSS 測量機を用いまして GPS のみと GPS プラス GLONASS の2パターンで観測を実施いたしまして精度検証を行いました。その結果作業規定の準則に規定する公共測量に必要な精度を満たしていることが確認できたことから、異なる機器メーカーの GLONASS を用いた GNSS 観測を可能といたしました。これは平成23年一部改正時の条文でございます。今回の一部改正では先ほどの検証結果を踏まえまして、この適用の丸2の同一機器メーカーの GNSS 測量機を使用することという条文を削除しております。このことによりまして異なる機器メーカーによる GLONASS を用いた GNSS 測量機での観測が可能となりました。続きまして3点目でございます。GNSS IMU 装置を用いた撮影についてでございます。現状といたしまして空中写真撮影に使用されている航空カメラにはほとんどが GNSS IMU 装置を搭載して実施しております。このことから今回の一部改正では、撮影された空中写真をもとにして行う空中三角測量から撮影時に取得したパラメータと地上の標定点をもとにした複合的な同時調整へ作業方法を一本化いたしました。こちらはほとんどの航空カメラに搭載されています GNSS IMU 装置の概要でございます。これは同時調整と空中三角測量の比較をしました表でございます。同時調整と空中三角測量では用いるデータに違いはありますが、同じ処理で同じ成果を求める測量手法でございます。同時調整では GNSS IMU データを用いることと、このことによりまして標定点の設置の数が極端に少なくなるということであります。これまでも同時調整による標定点の設置の数はブロックの四隅付近と中央に計5点配置することを標準とするということでしてございます。一方空中三角測量ではこの右側にありますように標準的な式によりまして、標定点の設置の数が求められております。コース数、写真の枚数、そういったものを使って、求めるというところでございます。このように同時調整で行うことによりまして、コストの削減が期待されるところでございます。続きまして4点目でございます。デジタルステレオ図画機への一本化についてでございますが、これまでは3種類の図書機が規定されておりました。今回の一部改正では、空中写真撮影作業が GNSS IMU 装置を用いた撮影に統一されたということによりまして、図書機もデジタルステレオ図書機のみを規定いたしました。こちらは参考といたしまして、これまでの空中写真測量の工程を図示したものでございます。今回の一部改正で同時調整を行う方法のみを規定したことから、最下段のフィルム航空カメラ GNSS IMU 装置なしというものにつきまして、この工程を今回削除いたしました。続きまして5点目、航空レーザー測量の適用拡大についてでございますが、今回の一部改正では東日本大震災以降地図情報レベル1000より詳細な数値系モデルの作成のニーズが高まってきております。それに伴いまして新たに地図情報レベルで500の作成する規定を追加してございます。またグランドデータの作成範囲につきましても改正しております。これまでは地図情報レベルに関係なく作業地域の外周50メートルまで延伸して作成するというふうに規定しておりましたが、今回の一部改正では GNSS IMU の精度向上に伴いまして作業地域の外周を格子間隔の10倍以上の距離ということで作成することを規定いたしました。このことによりまして従来より安価でのデータ整備が可能となり、コスト削減が期待できるところでございます。また低密度ポリゴンデータを作成するように規定しました。低密度ポリゴンデータ は、まあ、オリジナルデータを、まあ、フィルタリング、によりまして、除去され、グラウンドデータが、まあ、低密度になった範囲を対象に、作成するものでございます。まあ、このことによりまして、測量計画機関は、高精度標高データがどのような取得状態だったのかを、まあ、把握、しやすく、なります。続きまして、まあ、新たな、測量技術についてでございますが、今回、作業規定の準則を一部改正しましたが、準則に定めていない、新しい、測量技術を使用する場合でございますが、準則の第17条、機器等及び作業方法に関する、特例にありますように、使用する機器使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、確認にあたってはあらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとするというふうに規定してございます。また今後作業規定の準則に規定を検討していかなければいけないと思っているものでございますが、平成24年5月に策定しました移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図データ作成マニュアル案でございますが、これは移動計測車両により必要な計測機器を搭載し走行しながら画像データや3次元空間データを取得する、それに伴いまして数値地形図データを作成するマニュアルでございます。また平成25年4月に策定しました GNSS 測量による標高の測量マニュアル案でございますが、これは GNSS 測量と高精度なジオイドモデルを組み合わせて使用することによりまして、3級水準点を設置するマニュアルでございます。同じく平成25年4月に策定しました電子基準点のみを基点とした基準点測量マニュアル案でございますが、これは現在一級基準点測量において規定しておりますが、おります測量の方法を二級基準点測量まで拡大して設置するマニュアルでございます。またマルチ GNSS による高精度測位技術でございますが、これは複数の衛星測位システムを統合的に利用して短時間で高精度測位を行うための技術開発などがございます。これらについて今後検討を進めていきたいというふうに考えております。最後にまとめでございます。準天頂衛星システムを GPS の補完として適用したことにより、今まで GNSS 測量が困難であった山間部や都市部での測量の効率化が期待できます。また異なる機器メーカーのグロナスを用いた GNSS 観測を可能としました。写真測量におきましては、GNSS IMU 装置を用いた撮影を標準といたしまして、同時調整に一本化したことによりまして、従来のアナログ撮影から、空中三角測量の手法に比べまして、コスト削減や効率化が期待できるところでございます。現在先ほど紹介させていただきました、3つのマニュアルを作成しているところでございます。また測位衛星の環境変化といたしまして、 GPS の近代化や準天頂衛星システムの打ち上げ、グロナス、ガリレオの本格運用など利用可能な衛星が大幅に増加している状況でございます。国土地理院では今後もこれらの新しい測量技術の普及状況等を踏まえつつ、適切に作業規定の準則に反映していきたいと というふうに考えております。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。